綾乃です。
まつりです。
元まじめちゃんずの二人ごと
元まじです。さあ12回、
12回だね。
春じゃない？もうすっかり
春だね。なんか一個前の回撮った時は寒かったよね。
寒かった、ね、なんならちょっと前か後ぐらいに雪降った日とか全然あったよ。
あったかも。
すごい寒かったけど。
そうだね。
ね、あったかくなってきました
ね。桜もう散っちゃって。
散ったね。葉桜だね。
うん、寂しい感じだけど
ね。あ、そう、今日話したいことがあってさ。
何？
本の、帯に対しての感情がある、かどうかを話したかった、今日は。
はいはいはい。本の帯ね。
本の帯について
それはなんでこの話をしたいなって 思ったの？
え、めっちゃ不快だったから
え、最近本を買った時にってこと？
そう、なんか私春だから、あ、そう、ごめん、私の中ではつながってたんだけど、春だから本を買ったのね
私の中では全然つながってなかったから今
そう、私、春になったから本を爆買いしたいと思って、本を買ったの、帯がついてるじゃない、邪魔じゃない
え、その時買ったのはどういうジャンルの本なんですか？小説？
あ、漫画？エッセイ、デカめのエッセイと、あと小説、あの文庫本、で、あの千早茜さんのさ、あの私がすごい好きな作家さんの三角っていう食べ物を題材にしてるやつで、帯に惹かれたのはあるよ、帯に惹かれたのはあるんだけど、やっぱ千早さんだと思って買ったんだよ、読んでたらさ、なんか背もたれ、あの本の背もたれがさ、
背拍子？
そう
かわいい。背もたれでいいよ
なんかカパカパしてるの、帯が。
わ、
ま
あ、かるかも。ちょっと
あれがすごい嫌で、なんか集中できなくなっちゃって外したのね、で、なんでだろうなって思ったの、今までこんな感じはあったかなって思って、思い返してみると、私ずっと図書館の本をさ、読んできたから、
そっか、図書館か、
初手から帯がある本をそんなになんか触れてきてこなかったんだよね、ってなると、今回、帯ずっとあるの、なんかカパカパカパカパさ、なんか薬指と小指らへんでさ、音が鳴っちゃうのね。すごい嫌で、え、これどうなんだろうと思って。で、ほら、あやの結構本屋さんからさ、本買ったりするじゃない。
そうだね。だいたい仕入れ元本屋さんだね。
でしょ？どう？
帯は私あまり捨てない派だから逆だね。でも今言われて思ったのが、図書館、小学校ぐらいの時は使ってたんだけど、あんまり頻繁に使ったことがないのね。借りたりはするけど、そんなに本を読みたいから図書館に行っていっぱい読むっていう習慣よりも、本はなんか買いたかったんだよね。手元に欲しくて、結構子供の時は買ってもらったりとか、今も大体もう本気になるのがあったら絶対買いに行くっていう感じだから、あまりその帯に抵抗を感じたことがない。ついてるのがさ、普通だったりだから、
気にならない。
え、ならない。
え、読んでる時つけてる？
つけてる。あ、でもブックカバーつけちゃうから気にならないのかも。ブックカバーつけないで読んでる？
つけないで読んでる。
あ、そうなんだ。
ブックカバーってさ、何読んでるか分かんなくなんない？
なんないよ
どういうこと？一体自分が何、なんか私並行して読んだりするのね。本当に良くないんだけど。
何冊もってこと？
何冊も。
あ、まあでも分かるよ、私もやる。
ベッドで読むのはこの本とか、移動するとき読むのはこの本と
か。分かる、分かる。
やっちゃうじゃない？
分かる分かる。
ってなると私世界線が混ざるの。だから今一体自分は何の本を読んでるのかを、が分かんなくなっちゃうんだよね分かる？
分からない。
あれ？いや、それ途中まで行かんじだったのに。
いや、本を何冊も一度に読むのは私もそうなんだけど、まあ、2冊ぐらい読んでるけど、そんなにさ、世界線混ざるような本って読まなくない？
読んじゃった。
例えば何聞きたい？何を、何と何を同時に読んだら混ざったの？
え、それこそなんかちっちゃい頃とかは、あ、でもこれ作者混ぜてんのが悪いのかな。なんか小学生の頃とかは、それこそ、なんだろうな、 怪盗クイーンと、
うん、
マチトムとかマチのトムソーヤとか、だからなんか謎解きをして今ここはどこの国なのかとか、
うんうん、
あとその誰が何をしたかったのかとか、誰がクリエイターってどっちに出てくるっけみたいな、
すごいよく覚えてるね
なんか世界線はちょっと混ぜがち、あとはそれこそなんか謎解き、謎解きじゃない、なんかミステリー、人が殺された話と、
うん、
普通になんか女性が働く話があったとするじゃんか、
うんうんうん、
殺されたのどっちだっけってなる、
なんだよ
なんかこう東野圭吾さんを読みます、
はい、
人が一人行方不明になってからの、うん、みたいな、
うんうんうん、
なんだけどなんかこっちでは普通に、うん、女性が一人働いてて、
はい、
その恋愛をしたりとか仕事で悩んだりとか、片やその仕事で悩んでる職場の人の話を読んだりとかすると、うん、
混ざる
混ざる、
え、東野圭吾を読みながら柚木麻子を読むと混ざる、
混ざる
混ざる混ざるんだ、
なんか
あ、新感覚、
誰のどの感情でどんくらいだっけみたいな感じになっちゃうんだよね、
はあ、
いや絶対だから、
はいはいはい、多分
並行して読むべき人じゃないんだ
よ、う
ん、私
そうだよね、一冊ずつ読んだ方が良さそうだけど、
でもなんか全部、
うん、
最終的には面白かったりになるから、
うん、まあいいか、
そう、
え、でも私同時に読むって言っても小学生の時とかもなんかこう混ざらなかったよ、黒魔女さんが通るを読みながら若おかみは小学生読んだりしてたから、
え、そしたらさ、ギュービットどっちに出てくるかってなら、うん、
旅館に出てこないならない、混ざらなかった、
懐かしい
今もでも、あ、で小説を同時に読むことがないからかも、読むならジャンル違うの読む、エッセイ読みながら小説読む、
あ、
ってなるとあんま混ざらない、
あ、確かに最近それは学んだ、
そう、心理学の本読みながらエッセイ読むとか小説読むとかってするとさ、さすがに混ざらないから、
え、でも心理学、この心理はさ、うん、この人のセリフはもしかしたらこういう意味でってない
それただ分析してるだけ、
あ、そっかそっかそっかそっか応用してさ使い出しちゃわないと思って、
待って、何の話
してた、何の話してたっけ、
あ、本を同時に読む、あれ、私は本屋さんに行って本を仕入れるよって言って帯は気にならない、
あれ、なんで話混ぜたんだ、
ててあ、ブックカバーの話、
あ、そうだ、ブックカバー、そう、う
ん、だから私はブックカバーつけて読むから帯がついててもこうペコペコしない、
あ、ライフハック
っていうのもあるしただ捨てるのはあるよ、なんかね、漫画はお、それこそ漫画ブックカバーつけないから、
漫画につけてたらキリがないな、確かに、
そう、漫画の帯は破けてくるし、どうしても、
うん、
そのまんまさ、こう裸の状態でどんどん入れてくから、
うんうんうん、
破けるから、それはなんか破けて取っとくのはちょっと見た目的にも個人的になんか気になっちゃうから、ポイポイって捨てちゃうけど、
漫画の帯ってなんか内容なくない、
ないない、
なんか劇場版
そうい
つみたいなな
んかこう何万部突破みたいな、ね、
あ、そうそうそうそうそう、とか、あと同じ作者の違う作品がアニメ化みたいな、
うんうんうん、うん、真相版決定みたいな、
ね、あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
はあるけど別に取っとかなくていいかなって思って、漫画はもう躊躇なく捨てる、
うん、取っとくのは表紙買いとかがあるみたいな感じで結構帯買いをしちゃうから、
帯買い、
帯で買ったのは
帯買い
取っとくんだなって、私家の本棚とか見てて気づいて、
へえ
そうなので、なんかちょうどそれこそ何を取っといてるんだろうなと思った時に、
うん、
ちょっと家から持ってきたんだけど、
ありがとうございます
急に段取りみたいな
前もって私がね、
あ、そうそうそう、言ってくれた
から LINE で、そうそうそう、
そう、
帯
そう
嫌いなんだけどって LINE 送ったからさ、
そうで、私は帯取っとく派だったからねそう、それで持ってきたんだけど、
うん、
それこそこの帯を見て買ったが2冊パッと思いつくのがあって、
うん、
1個が蜷川美佳さんの写真集、うん、
しかも写真集なんだね、
の帯、
帯
悪い男っていう写真集なんだけど、
うん、
その帯の後ろ、なんかあるいは背表紙のところに書いてあった言葉の、
うん、
に惹かれたんだけど、蜷川美佳に好きな人を撮ってもらえるって人生最高のご褒美じゃないですか びっくりマークとハテナっていう勢いのある、
うん、確かに
それがもうさ白地に赤で書いてあるのがこれで買ったよねっていう感じなんだよ。もうさ
どの男がいるんですか。
例えばなんですけど坂口健太郎さん、須田まさきさん、長谷川博己さん、
えぐ
佐々木蔵之介さん、長山瑛太さん、
うん、
成田凌さんとか、結構このね写真集に載ってる千葉雄大さんとかすごい昔の千葉雄大さんだから、すごいキュルッとした千葉雄大さん、
あキュル側で悪い男にしたんだ。
そう、
うわ
三浦翔平さんとか、
う
中村智也さんも載ってる、
ね、あいいっすねいいっすね、いい悪い男っすね、
いい感じの悪い男が揃ってるだけど この、まあ、そもそもこれでも買って正解だったなって感じだったの、本当ご褒美だなって思いながら、
うん
読んでて、もともと俳優さんすごい好きで追っかけとかもずっとやってたぐらいだから、
うん、
やっぱこういうのってもうさこう妄想をさ現実じゃないけど形にしてくれてるっていう感じだったから、うんうんうん、もう本当にここにある通りで人生最高のご褒美だなっていう感じで、
うわご褒美買ったんすね。
そうっていう記念でもうこれが買ったきっかけの一つだったからっていうので撮っといてるのが一個写真集、写真集で撮っとくのはこれぐらいだったかな。でも
すごい、
そうなかなか他のはちょっと残してなかったんだけどこれは撮ってあって、うんうん、でもう一個が、
うん、
帯の言葉に惹かれたっていうのですごい最近買ったやつなんだけど、
うん、
あの書いてあった言葉がやっぱり虚無にはご飯が効くこの帯を見て私が買ったのが、うんあのフードエッセイストの平野咲子さんっていう方が書かれてる、うん、ショートケーキは背中からっていうフードエッセイ、うんうん、最新作なんだけど、もうこれをきっかけに買い、もうこの言葉だけで買って、もう彼女が今までどういう本を何冊も出してきてるんだけど知らなかった、どういう本を出してきたかも知らなかったし、
うん、
でラジオもやられてるのね、
うん、
食べ物関連の味な副音声ボイスオブフードっていうのをやられてるんだけど、それも聞くようになったし、
うわ
もう彼女のラジオで話してたここの紅茶が美味しい、ここのフライドポテトが美味しいとかも食べてんの
ファンじゃん
飲みに行ったりとかしちゃう、でもそのきっかけになったのが本当やっぱり虚無にはご飯が効くっていう言葉だったのよね。これきっかけでこの本に出会わなかったらラジオも聞いてないし彼女のことも多分知らなかったから、
うん、
このねインパクトあって奇抜なんだけど、
うん、
しっとりこう納得共感できるっていう言葉にすごく惹かれて、
うん
買ってしまったよねってやっぱり買う動機になったから取っといてる。
うわちゃんと取っとくのが偉いわ。
そうだからもうこれ今日外して持ってきてるけど、
うん、
帰ったらつけます。
あわざわざありがとうございます
つけます。なので私はなんかそういう邪魔じゃないから取っといてるっていうのもまあ一個あるけど、
うん、
買う動機になったなっていうのがあると明確に取っときたくなっちゃう。
へー、
うん、
なんかもったいないことしてきた気になってきた。
じゃあ今年の誕生日プレゼントは、
はい、
あのブックカバー。
あめっちゃ助かる
えしよう。それであげる。
ブックカバーってさ、
うん、
読むたびに付け替えるの。
読むたびに私は付け替えてる。
なるほどね。
読むときに外に持ってったりするからその時につけて外で読んで、
うんうん、うわーはい。
今結構ねブックカバー透明なやつとかもあるのよ、その表紙が見えるように。
あ
ってなるとわからなくならないでしょ。
わからなくならない
そうなんだよ。表紙やばい。でもその表紙がさ綺麗だったりして買うのもあるじゃない、
うん、
ってなると表紙隠れちゃうともったいないなっていうのもあるみたいだから。
あ
透明なブック
カバー。じゃあジャケ買いするもん。
そうわかる。
読む本ある、ね、表紙で選んでた。
やっぱそうだよね。
ちっちゃい頃とかずっと。
そうだよね。あるから一緒にブックカバーを探しに行こう今年は。
やったありがとう。
したらもしかしたら帯捨てる派から捨てない派にな
るかもしれ
ない。こちら側へという
邪魔じゃないとかいう変な LINE 送らないようになるわ
帯って邪魔じゃない
そうそうそう嫌いなんだけど、うん、みたいな
じゃなくて帯をコレクションになるかもしれないしね。
うわちょっと皆さん書店で帯読んでみてください、
うん、
みんな、
ね、買うきっかけになるかもしれないしそういう理由の人も多いだろうしね。
あちょっと知見が広がった。
祭りの新世界
帯 じゃんじゃじゃんじゃらららららららら
らら
マツコの知らない世界
だった。知らない世界がね、
そうそう、完全に流れてた。
よかった、
帯の世界でした。
開拓
ありがとうございます。嬉しい。続いては言葉のシェアハピコーナーです。
え、
久しぶり、
ね、さっき確認したらさ、もぐもぐミスド食べてた回以来だから12月にあれ載せてたからもう4でも12、1、2、3、4ヶ月か。
あ、
久しぶりだね。
久しぶりです、うん、楽しみにしてました。いっぱい言葉貯めてたよ。
なんかあれだよね、4月でわかんないけどなんかこう新しくラジオとか聞きたいなって思ってた人がいたらなんかこう聞いてくれたら嬉しいね。
嬉しいですね。
だからシェアハピもやったらね、私たちがいつもこういうのしてるよが伝わるかなっていうのもあるね、う
ん、確かに、うん、新しくね通勤とか始まった人とかもいるかもしれないし、
うん、本当にちょっと外がね
ちょっと外がガヤガヤしてますねちょっと外がガヤガヤしてますが、
いろいろあるよね。
まあ、うんうん、それぞれの生き方があってね、
うん、
それなりの正義があるんだよ、
うん、働いてる方がいらっしゃるということで、
そうそうそう
やろうか、
やりましょう。
どっちから
行く？
じゃんけんしよう。
じゃんけんしよう。え、ね、グー出すのやめない？で、私もパー出すのやめない
から。オーケー、最初はグーじゃんけんぽい。
なんで、まあそうだよね。
私がパーなので
私がグーだったのでどうぞ。
私からいきます。
はい。
今回は迷ったんだけど新学期っていうのもあるしと思って、
はい、
お弁当は食べる人が得をするように作るっていう、
うん、
これ何かっていうと、あの千代弁っていうお弁当あるの分かる？
え、なんか千代さんが作った弁当？
あ、うん、千代里さんっていう方が作ってるお弁当で千代弁ってあるんだけど、その方、千代里さんがおっしゃってた言葉なんだけど、
ほう、
え、ちょっとさ、お弁当めちゃくちゃ見てほしくって、
うん、
すごい素敵なのね。で、ケータリングだったりとか、なんか撮影の現場とかでも結構こう大量に注文とかをされるような、
あ、へえ、
あのお弁当なんだけど、うん、すごく見た目がね綺麗なんだよね。あ、こんな感じ。
うわー、いいっすね、彩り
いいよね、
すごい。え、ご飯に何乗ってんの？
これ多分豆かな。
豆、
うん、ほら、
ムカゴ。
あ、ムカゴかな。
ムカゴ、
ムカゴかもしれない。
いつぞやのムカゴ、
里芋の赤ちゃんかもしれない。あ、うん、でもそう、こういう感じで、
うわー、綺麗、すごいね。
撮影現場とかにも、うん、あのかなり注文される方もいらっしゃったりとか、
うんうん、
結構イベントで出展されたりとかっていうのもされてるんだけど、う
ん
う
ん、これ皆さん、
大豆だとは、
あー、
そう、
素敵。
多分この時もなんかあれなのかな、あ、イベントのためにこれは作ったって書いてあるわ。クランクアップだから作りましたっていうので現場に差し入れされたみたいで、
すごい。みんなインスタグラムでね、 なんて調べたら出てくる。調べてほしい。
ね、この方が山本千織さんって方で、
はいはいはい、
あの千代弁って調べると出てくる。
みんなぜひ見てみて。
ぜひ、もすごい彩り素敵で、
すごい、
食べたことないから食べたいんだけど、
うん、
で、この方が言っってて、それこそあの平野咲子さん の、
うん、
あの味な副音声
の
ラジオ番組にゲストでお越しいただいてた回があって、はいはいはい、でその時にこの千代弁の魅力というか秘密秘訣みたいなお話された時に、
うん、
あんまりヘルシーさは狙ってないっていうのを言ってて、
うん、
でしっかり揚げ物も入ってるし味が濃いものとかも入ってて、
うんうん、
でも最近って結構さ、ヘルシー重視というか、
そうだね、
全部食べて500キロカロリー以内みたいな感じのとかもあるけど、
うん、
私のは全然違いますってすごい断言されてて、じゃあどういうのを意識されて作ってるんですかって質問された時に答えてたのが、食べる人が得をするように作ってますって言ってて、
うん、
それって何なんだろうって思ったら、それね、あのお弁当を実際食べながらそのラジオ収録されてたんだけど、ちょ、食べてみてくださいって言われてて、その平野咲子さんが食べてらっしゃったんだけど、
うん、
その意味が食べたら分かったって言ってて、こう 今さ写真見たらさいろんなおかずが入ってるじゃない、
うん、
で本当に数多くのおかずがもう何種類も詰められてるらしくって、1個食べたら、うん、あなんか下にもう1個入ってるとか、なんかこれ見た目わかんないけど食べてみたらすごい好きな具材だったとか、
うん、
そういう発見というか、うん、食べてる人が飽きない、これこの味だよな、食べて美味しいとかってよりも、これなんだろうで食べて、あ美味しいとか、
うん、
あこれこの食材使ってんだ苦手だったけど食べれるとか、
うん、
結構その食材をこういう風に使うんだみたいな使い方をされてお弁当を作られてる方なので、そうなんかねすごい素敵なのすごいいろいろ言ってて、なんか春巻きとかもいわゆるあのあんを入れて作るってよりも何入れてたかな、なんかセロリとか、
へ
そうなんかいろんな野菜だけを詰めて春巻き入れられてたりとか、
すごい
工夫をすごい凝らされてて、それでお弁当は食べる人が得をするようにっていうのを考えてますって言ってて、
うん、
もうそれを聞いて以来、私も普段アルバイト行くときお弁当自分で作ってるから、
うん、
下の方にねさつまいも入れたりして、
おーなるほどね、自分で自分に
しっかり影響を受けてるんだけど、
すごい
でもなんかそういう意識の持ち方というか、
うん、
そういうお弁当の作り方みたいなのが、ただなんか作業じゃなくて一回一回の3食あるうちのその1食をこう楽し、
うん、
まあ多分千織さんの場合だと楽しませようとしてるだし、
うん、
食べる人食べる側的にもなんかこうあ得したなというかさ、うん、あなんかあすごい楽しいって思いながら食べれるっていうのはすごくいいな素敵だなと思って、もうこれは私常にもう心に刻んでる
なんか全部がそうだけどさ、やっぱさ、うん、ほら感動するじゃん、そういう、うんうんうん、心が動くじゃん、
動く
心が動く場面をさ、その絶対に人にとってなくてはならない食でさ、
うんうんうん、
できるのってすごくない？
すごいのよ、私もそれ思って、
うん、
感動するとか心が動くってそれこそ映画ドラマ小説とか、
うんうん、
ああいうメディア系って結構そこにつながりやすいんだけど、
うん、
食事今お弁当とかって、ま、すぐつながるかって言われるとちょっとつながりにくい部分もあるじゃない、
うん、なんかザとは
あ
ザそうそうエンタメっていうところではない人が多いからね、
うんうん、そうだね、でもそれで言うと千織さんの千代弁はすごいエンタメ感があるのかも、
うん、
楽しませる、で実際開けたらもうラジオとかでわー綺麗ってみんな言ってたんだけど、すごい綺麗だし写真見るだけでもなんかこう匂いとか漂ってきそうなぐらい、
うん、
こう色鮮やかでさ美味しそうに具材が入ってたりとかってなってるから、それがなんかもうエンタメ性をしっかりとこう食にも通じるように作られてる方で、もう食べたいってなったし、自分もお弁当作るときそれをこれからもっと意識したいなっていうのを思って、うん、朝眠いからさ適当に作っちゃうんだよ、どうしても
やっちゃうよね、
やっちゃう、でお昼食べようと思って開けるとさね、これ入れたんだっけなとかさなんかあるんだよ、なんかちょっと汁気が多いもの入れるときはカップ二重にしなきゃなとか思ってたのに、うん、寝ぼけてて忘れてて開けたらめっちゃ浸ってるとか、もうさ自分のせいだから、
うん、
こう誰にも何も言えず、うん、浸った卵焼き食べるみたいなさ結構あるけど、そのね先に食べる自分のことを考えて得するように、あ楽しいなってお腹を満たすだけじゃなくて、
うん、
全てをこう心まで満たせるように視覚とかも楽しめるように作りたいなって思ったので、ちょっとこれにした今回シェアハッピーは。
いいね、なんか誰かのためにも大事だけどさ、
うんうん、
自分のためにそれができるようになったらさ、
いや、
それってすごくしっかりした大人だよね、
うんうん、本当
なんかないがしろにしてた食をちゃんとしようと思いましたなんかずっとお茶漬けだったりするからさ、
うんうんうん、
私なんかもう終わると
分かるよ、
卵かけご飯かお茶漬けか、
うん、
納豆かみたいな、
うんうんうん、分かる、私もそうやってしがち
なりがちなんだけどさ、そうなんだよね、生きていく上で大事なものをさちゃんとエンタメにできたらさ、うん、
いや本当に
うわ生きてて楽しいな、
うん、そ なるべくそうしたいなっていう意気込みも込めて、
はい、
うん、
2025年は、
はい、
食をエンタメに、
エンタメにもっと楽しみます。
いいっすね、いいね、うん、生きる感じ。
祭りは
私も結構前向きなっていうか、いいね、やっぱ春だから、うん、って思ってちょっとね、うわこれいいなって思ったのがちょっと長いんだけど、
うん、
ある人のツイートでね、
うん、
今ちょっと頑張ってるんだと誰かに伝えるのって勇気がいるじゃん、
うん、
笑われるかもしれない、結局うまくいかないかもしれない、かっこいいところだけ見せたい、だから頑張ってるんだって伝えてくれた勇気と信頼がこそばゆいし、とびきり嬉しい、失敗したって笑うわけない、思いっきり頑張っておいでよ、
うん、
っていうツイートがあってね、
うん、
なんかこの人は普通にツイッターとかでただつぶやいて、あの結構言葉をいっぱいつぶやいてる人で、
うん、
多分なんか恋人かな、パートナーかな、
うん、
なんかすごい近しい大好きな人が今すごく頑張ってるみたいだから、うん、私も頑張るみたいなこともやってたから、
うん、
きっと近しい人がすごく何かを頑張ってる時で、
うんうんうん、
でそれに対しての言葉だと思うんだけど、
うん、
なんか確かにそうだよなっていう、なんか今めっちゃ何かこれ頑張りたいって思ってる時にさ、
うん、
それを言うって勇気があるじゃん、正味成功してから言いたいじゃん、うん、
言いたい、わかる、
成功して形になって、
うん、
ふってやりたいっていう気持ちもあるのに、うん、でもそれを誰かに伝えて、
うん、
でそしてその伝えた相手もこうやってさ、
うん、
笑うわけないじゃん失敗したってって言ってくれてありがとうって、
うんうん
うん、頑張っておいでって言ってくれる人がいるってすごくいいことだなって思って、
そうだね、
なんか私はこのツイートを見て勝手に泣きそうになったのね、
うんうん、
自分も頑張ってる時にきっとこう言われたかっただろうし、
うん、
きっと今どこかでみんなもさ春だしさ、
うんうん、
なんか頑張りたいなって思うことがあるかもしれないんだけど、
そう
だね、うん、なんか言った方が正味、
うん、
成功するじゃん、
する
なんか誰かに宣言っていうか、
うんうん、
私も何か宣言したくなったし、なんか宣言した時にいやでもバカにされるかな笑われるかなって、うんうんうんうん、結構すごく私は心を閉じがちなんだけど、
分かる、
このツイートがねなんかすごい心を開いてくれたんだよね、
うんうんうん、
だからこうなんかみんなの心も開けたらなと思って、
うんうん、
ちょっとこれ選びました。
すごいいい言葉、
かっこいいところだけ見せたい、
うん、
そりゃあそう、うまくいかないかもしれない、うん、そりゃあそう、
うん、
でもそれをわざわざ言葉にして、
うん、
思いっきり頑張っておいでって言えるって当たり前のことかもしれないけど、
うん、
結構デカめの愛じゃない？
愛わいいね、
すっごい嬉しくなったんだよねこれ見て。
わあ、え、話してもいい？
どうぞ。
なんかそれを聞いて、
うん、
ちょうど私最近ちょっとなんかその今後これから自分がやりたいことみたいな話を、
はい、
周りにいた人に話したことがちょうどこの間あって、
うん、
なんか話すか直前まで迷ったのね。なぜかっていうと今祭りがその言葉として言ってくれたみたいに、
うん、
まだ成功するか分かんないし、
うん、
これからやろうとしてることだから失敗するかもしれないっていうのが怖かったし、
うん、
じゃあいざやったら例えばそのお金の問題だったり時間の問題だったりとか、うん、いろいろな兼ね合いで叶わないかもしれないから行っても実らなかったら言うだけ無駄だなっていうか、なんか言った自分恥ずかしいなって思っちゃう、
ね、うん、
なんだろう、それがただのたわごとというかさ、
うん、
になっちゃう可能性もあるから、それがすごく不安で、
うん、
いや言わなくてもいいかなと思ったんだけど、
うん、
でもなんか信頼してる人たちだったし、
うん、
実はって言って私がこれからやりたいなって思ってることみたいなことを伝えたら、なんかすごいすんなりと受け止めてもらえるというかさ、
うん、
なんかこうあいいんじゃないみたいな、うんうん、結構前向きなことも言ってくれたし、じゃあでもそれ叶えるにはこうしたらいいんじゃないとか、こういうこともした方がいいかもねみたいなのも嫌味なくさらーっとさ言ってくれて、うん、でなんかすごい私が結構こうまださぼんやりとした形になってるものを伝えちゃったから結構曖昧な言い方の部分も多かったと思うんだけど、 え、こんな曖昧な言い方で言ってるけど大丈夫なのって言ったら、もうすごい軽く大丈夫でしょみたいな言ってくれたのをすごい今思い出して聞いた時に、
うん、
なんかやっぱりそうやって背中を押してくれたり、この言わなくてもそういう姿勢でいてくれる、
うんうん、
その大丈夫だよ、だから失敗しても平気だし、うん、あの手伝うしみたいな、だやってきなよみたいな感じのを言ってくれるとかっていう人がいるのって、やっぱ言わないと気づかないし、
そうそうそう
って思ったの私も。なんか言う前はやっぱその不安の方が大きいけど、うん、言ったら言ったで、あ、そう受け取ってもらえるんだっていう気づき、
ね、一人じゃないなってことにさ、
うんうんうん、
気づかせてくれるよね。
そう、改めてなんか、まあこの人たちは私の味方でいてくれるなっていうのはあったけど、うん、改めて言うとよりそこが濃くなるというか、さらにこうなんだろうな、厚みが増すっていう感じがあって、うんうん、
そう、なんか私これ読んだ時に、
うんうん、
何人か思い浮かんだの、
うん、
その人が、
うんうん、
で思い浮かんだことにまた嬉しくなっちゃって、
あー、この人たちならこういう存在かなみたいなってこと。そうそう、
なんかこれを読んだ時に、
うん、
言いたくなった人たちが、
うん、
やっぱ何人かいて、
うん、
その人たちを思い浮かべられたっていうことも また一人じゃないなってことに気づかされたし、
うんう
ん、なんかさ、この何か新しく始める時ってすごく孤立した気持ちになっちゃうんだよね。
なる、
孤独だって思っちゃうし、
うん、
負けたくないっていう気持ちが周りへのなんか対抗心に変わってしまう時もあるし、
うんうんうん、
なんかトゲトゲしちゃうんだよね、
うん、
絶対負けないぞみたいな、うん、謎に何かに、
分かるよ、
何かに絶対に負けないぞ、絶対やってみせるんだっていう気持ちが強くて、今まで周りに寄り添ってくれてた人たちがいることをなんとなくふっとこう視界から外に放り投げてしまうんだけど、
うん、
これを読んだら、あって、なんかそのみんながね、またね、視界に戻ってきた、
うん、
でなんかいつも通りまた応援してくれる気がするなみたいな、
うん、
あ、やってきなって言ってくれるかもしれないし、
うん、
相変わらずだねって言ってくれるかもしれないし、
うん、
なんかめっちゃ嬉しかったんだよね。
すごいいいよね。なんか言ったことできっと言うと決意がさできるし、
そうそうそうそう、
じゃあ言ったからには動かないとってなるし、そうそうそう、なんかこうそれもやっぱ一個すごくさ嬉しい背中の押され方だと思うしさ、
ね、
結構なんかそういうのはやっぱ言って損はないなと思う。なんかすごい私も実際そういうのがあったから言って思ったし、
うん、
やっぱ今改めて聞くとそうやって言うことで、じゃあこうやってやってこうかなとも思うし、一緒にこうそばについてくれてる人の存在も感じながらできるから、
うんうん、
いけるかもとも思えるし、
そうそうそうそう、
うんうん
う
ん、
あとやっぱり言ってくれたら嬉しいよね、
うん
とも思う、
うんうん
う
ん、
その言われた側としてもすごく嬉しいから、頑張ってるみんなは言ってごらんって思う、う
ん、分かる。言われたら、言われる側だったらって思うとすごく勇気持って言ってくれたんだなとか、
うん、
こうきっとなんだろうな、ためらう気持ちもありながらだけど言うっていう選択肢を選んでくれたんだなとか、
そうそうそう、
自分に言うって決めてくれたんだなとか、
うん、
いろいろ思うこともあるし、なんかそういう瞬間は見逃さないでいたいなとは思う。なんかそこも噛み合わないとさ、またそれも難しいなとも思うし、ね、
うん、
うん、
ね、そうだから、もし今何か頑張ってる人がいたらね、
うん、
頑張っておいで、
うん、頑張っておいでだし
私も頑張るって感じ、私も
頑張るし、周りにね相談できる人が少しでも身近にいるなら誰でもいいと思うしね、一番仲いい人じゃないとダメではないと思うし、
そうそう、
うん、
なんかフラッとよく会うバイト先の先輩とかでもさ、
うんうんうん、
意外とね
その方が話しやすいとかもあるし
あるあるある、うんうんうん、実はなんかこうなんすよね、うん、みたいな話から、
うん、
がしやすい人って、
うん、
絶対にどこかにいるからね、
いるいる、
話していきたいね、
うん、
話していきたいし受け止めていきたいなと思います、
うん、本当に いいね、ありがとう、
うん、ちょっといい言葉だったので、
うん、みんなに聞いてほしい
ね、
うん、みんな頑張っていこう、ね、
そう頑張ろう
一緒に
ね、
うん、
よしこんな感じ、
うん、
さあ言葉のシェアハピー、ありがとうございました。
ありがとうございます。今回は本の帯のお話とお久しぶりの言葉のシェアハピでお送りいたしました。
ありがとうございました。
楽しかったね。
楽しかったね。
毎回楽しかったねって言ってる気がする
楽しい、
うん、ではここら辺で本日はおいとまいたしましょうか。
はい、お便りも引き続きお待ちしております。私たちもとまじは Gmail およびスタンド FM のレター機能にてお便りお待ちしております。あなたの言葉のシェアハピや感想、うん、ラジオで話してほしいテーマなど、うん、ぜひお気軽にお送りください。
はい、メールアドレスはもとまじ .official@gmail.com、 もとまじ .official@gmail.com まで。 X および Instagram のユーザー名はもとまじ _ラジオで検索をかけていただきたいです。よろしくお願いします。
お願いします。ハッシュタグもとまじでの投稿もお待ちしております。
はい、
それではこの辺で
おやすみ。
またね。
また明日。